大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく、大岩健一です。3月も3分の1が過ぎたところですけどもね、今週は晴れると日中は上着がいらないくらい暖かいというよりも暑く感じるような日が多かったですね。週間予報を見ると来週もこんな陽気が続くようですけども、確か先週も喋ったと思うんですが、よく天気予報で聞く平年並みの気温で言いますと、3月10日前後の日中の最高気温、長野市ではね、10度ぐらいなんですよ。それがまあ19度、20度なんていうのは、これはもう地球温暖化、気候変動の影響を受けていることは間違いないんですけどもね。急に暖かくなっちゃうっていうのも本当は困りもので、農作業の準備なんかにも影響してくると思うんですけどもね。そういうことをちょっと頭の隅に入れておきましょう。そう、しかもね、このところ空気が乾いた状態が続いていましてね。朝起きると喉や鼻がちょっとヒリヒリしたりってことありませんか？顔もなんだか風呂上がりなんか肌がカサカサしてるんですけどもね。私そういう時にはアロエエキス配合のクリームを塗っているんですけども、実はこれ2年半前に千葉のお袋が介護施設にお世話になるって時にね、用意したものの一つだったんですけども、ちょっとこれ匂いが好きじゃないからって言うんで、せっかく買っていったのにお袋が嫌がりまして、結局私が使っているんですけどね。ちょっと大きめの容器に入っていまして、裏の表示を見ると220g でなんと2500円もしたんですよ。それじゃあもったいないから俺が使うわってことで、まあ貧乏症なんですけどもね、それから使い始めているんですが、早2年半、毎日少しずつしか使っていないもんですから、まあ減らない減らない。まだ5分の1ぐらいしかね、使ってないんですよ。それを蓋を開けてみるたびに、これ全部使い切るにはあと何年かかるんだろう。生きているうちに使い切れないんじゃないかと思えるぐらい残っています。まあ風呂上がりと朝顔を洗った後にね、ちょっとずつ使っているんですけども、そこで気づいたんですが、肌がカサカサするのは多分ずっとマスクをかけているせいもあるんだろうなということですね。それが来週13日からは、政府の発表によれば、人混みとか換気の悪そうなところ以外はマスクをかけなくてもいいってことになるわけですけどね。いやいや、まだ世の中みんなね、すぐにマスクを外すことにはならないと思うんですけどもね。あなたはいかがでしょうか？でもマスクをかける機会が減っちゃうと顔のカサカサも収まってしまいますから、ますますアロエ配合クリームの減りが悪くなりそうでね、それが困っちゃうんですけども。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、渡辺美里さん1993年の曲ですから、今からちょうど30年前になりますね。ドラマの主題歌だったいつかきっと。主演は本木雅弘、鈴木京香というメンバーで、いつか好きだと言ってというドラマだったんですけど、皆さん30年前覚えていらっしゃいますか？今週の1曲目はその主題歌だった渡辺美里さんのいつかきっとでした。
蔵出しコレクション。
今日は3月11日、あの東日本大震災から12年という日ですね。ということは2011年は干支でいうとうさぎ年だったんですか。ちょうど一回りしたわけですけどもね。ただ12年前の3月11日は曜日が違いまして金曜日でした。それはしっかり記憶していますね。私あの日は当時担当していた土曜日の番組の準備をするために、その仕事に向かう車の中で地震を感じたんですけどね。ちょうど信号待ちで止まっていた時だったんで、信号機が大きく左右に揺れていたのを今でも鮮明に覚えていますよ。そしてそれから20分ほど後だったんですけどもね、その局に置いてあるテレビの画面で東北各地を大きな津波が襲っていくシーンを見ることになってしまうわけなんですけども、あれはやっぱり何年経っても忘れられないショッキングなニュース映像でしたね。今日は土曜日ですから、この後午後から夜にかけては NHK をはじめ民放でも東日本大震災から12年というテーマの報道特別番組なんかもいくつか放送されるようですからね。長野県に住んでいて直接の被害はほとんど受けなかったっていう私たちも、当時まだ幼くて物心ついていなくて記憶にないなんていう若い世代とか、まだ生まれていなかった小さい子供たちにも災害の恐ろしさ、 また避難するときにはなるべく車を使わないとか、原発の危険性とかね、そういったことをしっかり我々大人たちが伝えていかなくてはいけないと思うんで、ぜひ今日は家族でいろんな話をするきっかけにしてほしいですね。その東日本大震災の日にかける曲、やっぱりこれでしょうね。花は咲く。震災が起きた1年後の2012年から NHK で始まった震災復興プロジェクトのテーマソングとして放送されるようになりましたから、日本国民多くの人の耳に届いているとは思うんですけども、作詞をしたのは仙台出身の映像作家で、映画でしたらばスワローテールとかラブレター、ラストレターなどを手掛けてきた岩井俊二さん。作曲は同じく仙台出身の音楽家、代表作は NHK の大河ドラマ女城主直虎とか朝ドラのごちそうさんの音楽を作ってきた菅野陽子さんでした。最初放送が始まった頃のオリジナルは中村雅俊さんや西田敏行さん、サンドイッチマンに鈴木京香さんなどなど、東北出身の俳優やタレントが出演して歌も歌っていましたけどもね。その後いろんな人たちやグループがコーラスの曲としてカバーしています。今日はその中から子供たちの歌で聴いてくださいね。東京練馬児童合唱団の花は咲く。原発の汚染水の処理の問題など、まだまだ震災以前の状態に復興するには課題が残されていますけどもね。3月11日この曲とともにいろいろ忘れないでいたいです。練馬児童合唱団の歌う花は咲くでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、あのスティーブン・スピルバーグがどんなきっかけで映画に興味を持つようになって、どんな家庭で育ってどんな青春時代を送っていたかを自ら脚本を書いて監督を務めた自伝的な作品フェイブルマンズです。来週13日に発表される今年度のアカデミー賞では作品賞をはじめ7部門にノミネートされているんですけどもね。さて結果はどうなるでしょうか。スティーブン・スピルバーグといえば、今30代40代の皆さんでも物心ついて映画を見るようになった時には E.T. やジュラシック・パークを作った人として当たり前のように有名な監督だと思うんですけども、私が初めてスピルバーグ作品を見たのは高校生の時ですね。激突という映画でした。その後何十年か経って午前10時の映画祭でもう一回見ましたけども、やっぱりよくできてましたよ。いや、初めて見た時には怖いけど面白いなぁと思ったんですけどもね。そこでスピルバーグっていう名前もすぐに覚えたんですが、その次の作品ジョーズの成功が彼を売れっ子監督にしたんですね。まあ例えて言うなら、スピルバーグがいなければアメリカの特撮映画は80年代以降面白みのないものになっていたかもしれませんよ。そのくらい彼の50年のキャリアっていうのはすごいんですよね。この作品フェイブルマンズは、物語はそんなスピルバーグの幼い頃、1952年第二次大戦が終わって7年後から始まります。技術畑の仕事をしていた父とピアニストの母という両親のもとに生まれたサミー、この主人公がスピルバーグをモデルにしているんですけども、サミーは初めて見た映画に衝撃を受けて、母からプレゼントしてもらった 8mm カメラで自ら手探りでいろんなものの撮影を始めます。2人の妹たちをトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしてミイラ仕立てにしたり、ボーイスカウトの仲間を集めては西部劇のガンファイトなどにも挑戦していました。その後父親の転勤でアリゾナ州で暮らし始めた頃、フェイブルマン一家は父親の仕事仲間で友人のベニーと共に森の中にキャンプに行きます。気ままに8ミリカメラを回していたサミーでしたけども、撮影したフィルムを編集している時に、そこに映っていた母のある行動と表情に秘密が隠されていることに気づいてしまいます。それを誰にも言い出せないまま、家族はまたまた父の転勤でアリゾナからカリフォルニアに引っ越すことになったんですが、新しい学校ではサミーの一家がユダヤ系であることを理由に言われなきいじめを受けるようになります。高校を卒業して大人の入り口に立ったサミーは、映画の都ハリウッドのすぐそばに住んでいることで自らある決断を下すのですが、…というようなストーリーなんですけどもね。スティーブン・スピルバーグの自伝的映画とはいえ、彼が映画作りの才能を発揮してその世界に入れ込んでいくっていう物語ではなくて、フェイブルマン家族の20年の暮らしぶりですとか、
青年サミーの思春期を描いたキャンパスものといったところがテーマのメインになっているファミリー映画といったらいいでしょうかね。特に後半の部分はアメリカングラフィティのスピルバーグ版といった趣ですね。今週ご紹介した新作映画はスティーブン・スピルバーグが自ら描いた自伝的映画フェイブルマンズでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年お楽しみいただいている午前10時の映画祭の新シリーズの開催が決まりました。新年度4月7日金曜日スタートです。今シリーズのラインナップは30周年恐竜大進撃、ジュラシックパークシリーズの3部作連続上映を皮切りに、人気のあるマイフェアレディ、アラビアのロレンス、ショーシャンクの空になどの作品、また新たにマルサの女、地球防衛軍、グリーンマイルなどなど個性豊かな27作品をお届けします。上映作品のラインナップや日程など詳しくはグラシネに置いてあるチラシや公式ホームページをご確認くださいね。そしてただいまロビーに設置してあるスタッフお手製のスズメの椅子プレゼントキャンペーンがスタートしました。ロビーに置いてあるポスターや蒼太さん型掲示物の QR コードの応募フォームにエントリーしていただいて、抽選でスズメの椅子をプレゼントします。ご応募は今月31日金曜日まで。詳しくはグラシネのホームページや SNS でご確認くださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば先週、そろそろハリウッドのアカデミー賞が発表される時期で、今年は日本時間で来週の月曜日13日なんですよ、なんていう話をしましたけども、なんだ本場アメリカのアカデミー賞の前に、昨夜10日の夜には日本アカデミー賞の発表と授賞式をテレビでやっていたんですね。とは言ってもこの番組は録音ですし、私は予知能力があるわけじゃないので、何が最優秀作品賞を取って誰が主演俳優賞を取ったのか今お話しすることはできませんけども、まあその話は来週に取っておくとしましてね、今週のこのコーナーは2月に終わったドイツのベルリン国際映画祭で長編コンペティション部門にノミネートされたスズメの戸締まりの話から始めましょうか。日本のアニメ映画がベルリン国際映画祭でこの部門にノミネートされたのは千と千尋の神隠し以来21年ぶりということで注目されたスズメの戸締まりでしたけども、惜しくも賞の獲得は逃してしまいましたけどね。それでも現在公開中の作品がノミネートされること自体異例のことなんだそうですよ。まあそれだけ世界が注目する映画祭で多くの人たちに作品としての魅力を知ってほしかったという主催者サイドの意向があったんだとは思いますけどもね。今も長野グランドシネマズでは1日1回の上映ですけども、現在も公開中です。これまでのところ興行収入は140億円突破、観客動員は1050万人に達しているそうで、最終的には新海監督の前作2019年公開の天気の子の142億円を超えるだろうと予想されているそうですよ。そういえば先週も須坂のドッキリガメラさんが3回見に行きましたっていうメッセージをね紹介しましたけども、新海誠作品で言うと君の名はの250億円には届かないにしても、今日3月11日は東日本大震災の日ですからね、その東北や阪神淡路豪雨災害に見舞われた愛媛などを舞台にしているロードムービーですからね、再び注目されるかもしれません。ミミズがどこに出てくるか、それは神のみぞ知るっていうところですけども、そう、そうやって並べてみると新海監督の作品というのは君の名はも天気の子も、そしてこのスズメの戸締まりにしても、ヒロインの女の子が神のような存在と通じ合えるような能力を持っている、そこが共通していますよね。しかもスズメの戸締まりのヒロインの名前は岩戸スズメで、住んでいるのは神の住むところ高間ヶ原があったとも言われる宮崎県高千穂のそばですからね。名前の方は天の岩戸の前で踊った雨のうずめの御事のうずめからスズメとつけたんだそうですけども、ああそんな話をしていると今日のこのコーナーでかける曲にたどり着かないんで話を変えますけどもね。そんな新海誠監督もだいぶ若い頃、16年前、2007年公開ですから36歳の時ですね。春の卒業シーズンに合わせて中学生の男の子と女の子を主人公にした甘酸っぱい青春ものを作っているんですね。タイトルは秒速5センチメートルと言いまして、これは桜の花びらが散りながら落ちていくスピードなんだそうですけども、その作品の主題歌、 山崎まさよしさんのワンモアタイム、ワンモアチャンス。この曲はもともと山崎まさよしさんが俳優として初めて主演した映画月とキャベツの主題歌として1997年に出していて、そこそこヒットしたんですけども、その10年後、新海誠監督からぜひ主題歌として使わせてほしいとオファーがあったのを快諾したんだそうです。今週のタイムスリップムービーヒッツは2007年の新海誠作品秒速5センチメートルの主題歌、山崎まさよしさんのワンモアタイム、ワンモアチャンスでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市のアラン・スミシーさんです。ご無沙汰しています。先週聞いていましたよ。あ、それは良かったです。ディアハンターのメインテーマカバティーナリクエストかけていただいてありがとうございました。突然のサプライズ、とっても嬉しかったですね。去年の暮れに午前10時の映画祭で見て、その主題歌をとリクエストいただいたんですけども、なかなか見つからなくてね、ようやくっていう形で何の前触れもありませんでしたからね、聞いててくださってるかなと半ば賭けのような状態でね、リクエストにお答えしたんですけども、他には挿入歌に君の瞳に恋してるもあったことを思い出しました。ディアハンターはベトナム戦争がね、舞台になってるそんな時代ですから、君の瞳に恋してるはフランキーバリとフォーシーズンズ版でしょうね。あのクリント・イーストウッドが映画にしたあっちの時代の方だと思うんですけども。それから高妻山は美しいですね唐突ですがこの一言だけ書いてありますね。そして昭和のインデックスは米米クラブだそうですが、当時コンサートの CM でシェイクヒップが流れていたかすかな記憶があります。とってもインパクトがあった印象があります。そう、確かにシェイクヒップは昭和の時代ですよね。それからあのダンサーチームはシュープリームスからもじった名前だとか。そうですよ、米米クラブのあのダンスチームはシュークリームシュ、当然あのダイアナロスのいたシュープリームスのパロディなんですけどもね。さてアカデミー賞の時期になりますが、コロナ禍では以前より映画制作も少なくなっていて、アカデミー自身も様々な問題があるとかないとか、華やかさには欠ける印象ですが、映画は裏切りませんね。そう、何年か前のブラックライブスマターが話題になった時は、主演俳優賞男性も女性も白人が多すぎるとかね、そんな声もありましたし、最近ではやっぱり LGBTQ の扱いとかね、いろんなところにやっぱり世の中の空気が変わってきてるってのが出てますよね。続いてはラジオネームアルプス車窓さんです。先週も放送当日土曜日の夜にグラシネのホームページバックナンバーはこちらから楽しませてもらいました。ご活用いただいていてありがとうございます。スタッフも張り切って早めにアップしようとね、頑張ってくれてるみたいです。先週のお話の中で松本から長野へ来る時のアルプスの山並み、私も出勤時の電車からの眺めに目も心も毎朝保養しています。この時期は春は明けぼの、ようよう白くなりゆく山際点点点です。枕の草子でしたけども、これでよかったんでしたっけ。覚えてないもんだな。そう、少し暖かくなってくると真冬のモルゲンロートのような赤さよりもね、白くなんか稜線から水蒸気が湧き出しているような、そんなイメージですよね。あと今井駅から見える高妻山も今までは意識していませんでした。勇壮な形でいいですね。ありがとうございましたね。先週今井駅のホームからポコッと見える白い山、結構とんがってますよ、それが高妻山なんて話をしましたけど、アルプス車窓さん、他にも大岩さんご存知かもしれませんが、中心地方のショッピングモールで、はいはい、東北物産展を8日から14日まで開催しています。あ、私も新聞のチラシ見ました。そこに出店する宮城県のお店が牡蠣の燻製や牡蠣弁当を販売するようですんで、今週末に行ってみます。私も時間があったらね、ちょっと行ってみようかな。でもそれだけのためにガソリン使って車で行くのもなんだし、ついでにあそこの映画館でなんか見てこようかとも思ってるんですけどね。一応情報は仕入れてます。それと長野駅前のお蕎麦屋さん、牡蠣の天ぷら食べに行ってきましたよ先週。あれも季節もんですからね、もう3月最後まで多分ないだろうからと思って足を運びました。美味しかったです。また来シーズンもやってもらいたいですね。そしてもう一枚、長野市のパッシーさんのメッセージです。先週はポリアンナの歌が聞けてよかったです。あまり記憶になかったんですが、工藤勇気さんだったんですね。そうなんですよ、インデックス9で3組3曲、あ、ポリアンナ物語工藤勇気さんだったんだと思って書けましたけどね。小学校時代夢中になって読んだ花子とアンの、あ、朝ドラでありましたね、吉高由里子さんが主人公をやりましたけど、 小学校時代夢中になって読んだ村岡花子さん役の本で、主人公の名前はパレアナだったので、随分経って作られたアニメではポリアンナという名前に変わっていたので、最初はポリアンナという名前にはなかなか馴染めませんでした。欧米の人の名前はスペルが似通っていて、国によって発音が違いますから、ちょっと面白いですね。例えばアメリカのルーシー、南米ではラウラ、私はラウラという呼び方が好きです。一時ベネズエラのドラマにハマってましたから。いや、いろんなのにハマるんですね、パッシーさん。結構そう、例えばビートルズのジョンとポールね、国によってはジョンはヨハンだし、ポールってのはパウロですからね。それだけキリスト教の影響っていうのは名前に関しては強いんだなと改めて思いますよね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、帰り際ちょっと時間があるよっていう方は、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週もまだ洋楽1曲もかかっていないんで、こんなのを聞いていただきましょう。なんか春めいてくると毎年聴きたくなるんですよね。1985年、イギリスの女の子2人組ストロベリースイッチブレードのヒット曲、2人のイエスタデー。日本では化粧品の CM ソングかなんかに使われていました。ストロベリースイッチブレードの2人のイエスタデーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は12巡目の子です。これまで子は郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五代醐、小林麻美、近藤真彦、小林明、小柳ルミ子、ゴールデンハーフ、小林明子、そして前回は高坂みゆきと毎回3曲ずつかけているんですけども、今回は米米クラブの昭和編です。まあ一応このコーナーのタイトルは昭和の歌声ですからね、たまに例外はありますけども、原則昭和の時代に含まれる曲をメインにかけているんですが、米米クラブはシングルで出た1990年平成2年のロマン飛行のヒットでその存在を知ったという人も多いと思うんですけども、またその2年後の人気ドラマの主題歌、君がいるだけでが大ブレイクしましたけどもね。メジャーデビューしたのは1985年昭和60年なんです。まあ正直言えば当時はちょっと変わった変なグループというイメージで、コアなファンしか知らなかった、そんな存在でしたけども、メインボーカルは石井達也さん、米米ではカールスモーキー石井と名乗っていましたね。1959年昭和34年の9月、茨城県北茨城市生まれで今63歳です。ちなみに実家は和菓子屋さんだったんだそうですけどもね、お父さんが2008年に亡くなった後は廃業していたお店の建物が東日本大震災の津波で全壊してしまったそうです。そのお父さんがかつて絵画を趣味にしていたそうで、息子の達也少年も幼い頃から絵を習っていて、1978年に画家を目指すべく東京の文化学院に入ります。そこで出会ったのが映画研究サークルの仲間で、後に米米クラブの中心的メンバーになるジェームス・オノダとベース担当のリーダーボンコと大久保健作さん、そこにギターやドラム、さらにさっき名前が出ましたダンスチームのシュークリーム衆、その上サックスや管楽器を担当するビッグホーンズ B も加わるという、まあ本当に大所帯バンドが誕生したんです。ライブ活動を始めたのは1982年、その3年後に I Can Be という曲でデビューするんですけども、当初は色物というか際物扱いされていて、ヒットはなかなか出ませんでした。 オリコンのチャートのベスト20に入ったのが1987年昭和63年のこの曲でした。米米クラブ1曲目はシュールダンス。レコードセールスの記録は3万7000枚で、オリコンのチャート最高位は19位。米米クラブの1曲目はシュールダンスでした。この曲の前にはパラダイスという曲が軽く売れましてね、このシュールダンスと合わせてラジオでも結構米米の曲がかかるようになった頃、いや米米クラブってライブが面白いよという評判をよく耳にするようになったんですけども、私ね、神戸の大きなホールでそのツアーのステージを見に行ったんですけどね、カールスモーキー石井はセットのデザインも手掛けていたり、ジェームス小野田の衣装とかシュークリーム氏のダンスの振り付けとかね、確かにそれまでにはないちょっと変わってるけど派手で面白いという独特の世界が展開されていまして、こりゃきっと人気が出るぞ、ファンが増えるぞと思ったもんですよ。そして次の年88年昭和63年には予想通りビッグヒットが生まれました。米米クラブの2曲目は米米ウォー。この曲はレコードと合わせて CD シングルも初めてリリースされたんです。オリコンのチャートは最高5位まで上がりました。米米クラブの2曲目は米米ウォーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は米米クラブの昭和の曲を3曲をお送りしています。さて1989年平成に入っちゃいまして、最初のシングルファンク藤山は日本の文化をおかしな形で面白がる外国人とか、それをまたありがたがる日本人を揶揄してっていうか、ちょっとおちょくったところが受けましてね、その辺が本当に米米の真骨頂なんですけども、オリコンのチャートは2位まで上がるヒットになりました。そして翌年90年にはロマン飛行がオリコンで初の1位を獲得します。ちっとも昭和の曲じゃないと思うでしょうけども、実はロマン飛行、1987年昭和62年にリリースした米ウニーというアルバムに入っていた曲なんですね。当初からどっかの航空会社から CM ソングに使いたいってオファーが来ないかなと考えていたんだそうですが、90年に JAL の沖縄キャンペーンで使われました。米米クラブの3曲目、オリジナルは昭和のうちに作られていたロマン飛行。ギターにはチャーも参加していたんだそうですね、この曲。米米クラブ最後の曲は、トータルで CD は170万枚売れたという、ロマン飛行でした。その後は、君がいるだけでをはじめ、いくつかバンドとしてもヒットがあったんですが、カール・スモーキー・シーさんはソロとしても活動して、今もアーティスト的な仕事をしています。ちょっとだけ茨城なまりが入るおしゃべりが、まあ地方出身っぽくて、庶民的っていうか、憎めないタイプですよね。今週のインデックスは米米クラブの3曲昭和編をお送りしました。ということで来週は佐に行きますけども、佐はこれまで斉藤由紀、佐野元春、沢田賢治に桜田淳子、西城秀樹、榊原郁恵、沢田翔子にサザンオールスターズ、佐田正史のソロに佐々木勲アニメソング、そして前回は坂井正明とやってきたんですけども、佐も残り少なくなってきたんですけどもね、今週が米米で80年代ちょっと新しい時代、もう40年も前になるんですけどもやりましたから、来週の差は古い時代の昭和40年代後半あたり行きませんか。私前からやってみたかったんですけども、相良直美さんの3曲いかがでしょうか。俳優としてもまた紅白歌合戦の司会なんかもしてましたもんね。タレントとしての才能もありました。来週のインデックスは相良直美さんの3曲です。メッセージやリクエストなど思いついたのがありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはメッセージを読むのがここが指定席になりました。ラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週も送ってくれましたね。ついに史上最強の侍ジャパンが始動します。野球好きなんだね。初戦は3月9日の中国戦。この番組を放送している時には結果はもう分かっていると思いますが、WBC 楽しみです。大岩さんも WBC 見ますか。当たり前じゃないですか。前もちらっと言ったと思うけど、サザエ様くんの年って私から見ると孫の世代だからね。お父さんかおじいちゃんに聞いてみると分かると思うけど、私がプロ野球好きになった頃、最初に印象的だったのは阪神タイガースの江夏と田淵のバッテリー。もう50年以上見てるんだから、 WBC だって1回目から見てるぞ。まあそれでも今回はすごいメンバーですからね、 今まで以上に楽しみ。でもアメリカもプエルトリコも強そうだけどね。続いては長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。なかなかメールを送る時間がなく、でも放送は聞いていましたよ。いつの間にかサザエ様くんのコーナーができつつあり、まあコーナーっていうよりも、あ、中学生でも聞いてくれてるんだ。自分の中学校時代を思い出しながら喋ってますけども、いつ大岩さんが、さーて今週のサザエ様くんはと言ってくるか楽しみです。あ、じゃあ最後にじゃんけんをしなきゃいけませんね。さてさて、 WBC もう始まっていますね。そうですね、試合前の情報で謎が一つ解けました。選手が着ていた T シャツの背中にタッチャンと書かれていたのですが、メジャーから参加したヌートバー選手がタツジのニックネームで呼ばれていて、ニャンさんそれ微妙に違うんですよ。ヌートバー選手のミドルネームがタツジというんですって。お母さんが日本人で、そのお父さんヌートバーから見たらおじいちゃんですね、タツジさんだったので、お母さんがミドルネームとして付けているんだそうですよ。ですから侍ジャパンの選手たちがウェルカムってことで作ったみたいですね。そう、その辺はスポーツニュースでたっぷり見ました。仕事で見られない日もありますが、録画して楽しみに見たいと思います。頑張れ侍ジャパン。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。今頃すみませんといただいたのが、送信時間は水曜日の10時20分でしたけどね、今週は間に合いました。チケット無事最前列取れましたよ。あ、夏井月さんのメセナホールでやる区会のチケットね、取れたんですか、よかったですね。番組も無事聞けましたね。チケット販売の窓口が混んでいて、ずっと並んでいるようだったら、この番組のスタートの11時に間に合わないかもしれないなんて話をしましたけど、いや、それを伝えるだけのためにメールを送ってくださってありがとうございました。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。